ワーナインラジオ、おはようございます。ワーナインゲームズのラジオなんとナインです。ということで、もう最初の工場さえもう言わなかったですけども、一応ショート版ですということで朝撮ってますが、ゲームマーケットね終わりまして、もう次一回週末挟んじゃいましたけども、出店者の皆様、あと来てくださったユーザーの皆様、ありがとうございました。お疲れ様でしたということで、ね、いやー今年のゲームマも終わったね。このゲームマが終わるともうあとは、カレーさんが主導でやってるアドベントカレンダーに参加してる人たちがわたわたするぐらいで、それ以外の人はね落ち着いて年を越せるかなと思います。僕も落ち着いてる派です。はい、ね、エントリーしそうかなっちゃったんで、ただただ読ませてもらおうかなと思いますけども、いやーゲームマーケット終わりましたね。なんでね、ショータ版でやることじゃないような気もするんですけど、まあゲームマーケットと、そのゲームマーケット前になんかモニョモニョ今回やってましたから、そこらの振り返りみたいなことをねちょっとねしたいと思います。はい。喉の調子悪くてね、喉飴舐めながらの喋りになっちゃってて、かつ声もねいまいちですけども、まあそこら辺をちょっと、ご勘弁いただいてってことですかね。はい。ゲームマーケットね、人多かったっすね。9500人でしたっけ、交渉。でもね、一回ね、アークライトのカリアさんともお話して、いろいろ話を聞いた上でのコメントだと思ってほしいんですけど、あれ、9500人って多分3時までの、その入場無料になる前のカウントだと思うんですよね。な、絶対3時以降入れたら1万超えてると思うんで。だから、今回の、こう、なんだろうな、ゲームマーケットで1万超えたって言いたくなかったみたいなのもあるのかもしれないんですけど、でもね、人数の上昇率で考えるとね、急に今回ちょっと前回の伸び率より落ちた風になっちゃうんだよね、確かね。前回2500人か2000人かぐらい増えてんのに、今回1000人しか増えなかったね、みたいな曲線になっちゃってて、あそこで発表した数字が全てオフィシャルとして残っていっちゃうから、あそこはね、俺1万超える数字で発表してほしかったなって気持ちはありますけど、実感としては1万超えてると思うんですけどね。すごい人多かったっす。はい。で、ゲームマーケットのね、当日はですね、僕はパーナインゲームズの、ブースの方で新作御用達とね、羊と泥棒の販売を、まあ、売り子としてね、今回本当に珍しくね、9割方はブースにいたな。ブースの内側にいたな。で、延々とね、売り込んだりしてましたけども、まあね、まあ、今回その、マーネンゲームズでデザイナー別、エイトさんが出すっていうね、いうので、ご用達を出してたっていうのも多分あって、こういろいろテンパってて、当日テンパっててさ、会場につきまして、入場前にさ、入場前のところでみんなで集まろう、桜集まって、じゃあ入ろうかみたいになった時に、ごめん、ごめんね、ゲームマーケットの、サークル入館証俺見つかんねえわって言って、俺が忘れてきたと。ね。で、みんなに、それは忘れちゃダメなやつだろって言われながら、こう、中入って、すいません、入館証忘れてきたんで、このサークルのものなんですけど、すいませんって言って、人数分だけ緊急発行していただいて、中入って、で、ブース設営を始めたんですけど、ブース説明し始めるからさ、カバンの中全部ひっくり返してもう一回改めて。そうしたら出てきたよ。本当にね、アクラッチさん申し訳ありませんでした。本当に申し訳ありませんでした。出てきました。だからね、持ってきてるものはちゃんと前日にね、突っ込んでるはずなのに、当日見つかんないみたいなね。なんかそんなね、いろんな変なテンパりがいっぱいあって、なんか会場当日のね、ブース回しもね、もっと今からすればね、もう少しね、うまくできたんじゃないかみたいなところ、まあいろいろありますけども。はい。で、ブース行ってみたらですね、今度は、すんげえ段ボールがあるわけですよ。すんげえもう、なんだろう、手加減のない数の段ボールがドバーってあって、ね。まあ、御用達もですね、今回、かなり多めに、印刷はしてますから、それを、基本的にほぼすべてを一括で会場受け取りにしてしまった、いう状況だったので、まあね、段ボールがすごいあるわけですよ。幸いね、うちのブースは、 ブース2つ合体型、長机1個お借りしてるので、一応長机1個の枠には収まりましたけど、長机の後ろが完全に段ボールで壁ができるというね。うん、後ろに壁を持ったサークル、壁サークルだと。俺が背負ってんのは在庫という名の排水の壁だと、排水の陣だと、みたいなブース設営をですね、しまして、で、まあ、もろもろ準備して、ゲームマーケットが始まったわけですけども。いやー、あれはね、こう、まあ、他のね、ブースにはみ出さないようにと思って、調整してね、ギリギリ押し込んで、まあ、狭いブースでね、狭い、そんなに広くないブースをさらに狭くして一生懸命頑張ってましたけども、まあ、ちょっとね、ご迷惑をおかけしたなと思ってね、申し訳なかったなと思っております。すいませんでした。隣のね、アブストラクト研究会さんだっけ、のところに、やっぱりちょっとね、ご迷惑をおかけしちゃったかなと思ってます。逆サイドね。これね、俺的にはすごい面白かったんですけど、逆サイドね、ペンタメローネさん。ペンタメローネさん、ペンタメローネさんでさ、あれ、会場直後からあったかな、途中からだったかな。やっぱね、すんげえ在庫抱えてんの。だからね、パーネンゲームズとペンタメローネが二人ともね、あの、背中に壁を作った排水の陣サークルと化していて、あそこのね、なんか、なんだろうな、業務空間っぽい感じたまらなかったですけど、倉庫か倉庫かこれは、バックヤードか倉庫かみたいな、そんなね、楽しかったですけどね、僕は。全然ペンタさんが在庫積む分には、僕らの在庫積みを、積んでる罪がね、ちょっと軽減されるみたいなぐらいの気持ちでいましたから、全然嬉しいぐらいでしたけど、積んでいただいてね。いやいやいや、お互い大変ですねって話なんですけどもね。はい。で、まあ、ブースの設営をしてだ。で、まあ、ゲームマーケット始まりましたわーってなったんだけど、いやー、今回ね、全然最初のお客さんが来ない。まあ、それはもろもろ後で説明というか考えてることを言おうと思いますけども、全然来ない。で、まあ、逆に僕の考えてることと別で、どうもゲームマーケット開場した瞬間に全員ダバーって入れんじゃなくて、100人ずつぐらい切って入れてたんだって、なんかそんな話をちょろっと聞きましたけど、裏取れてないんでわかんないですけど、まあ事実5人だったらすいません、なんかそんな感じでゆるゆると始めてくださったみたいですね。うん。僕もね、その方がいいような気はします。逆にその全然関係ないところでコミュニケーション取ったんですけど、ゲームマーケットとメディアの方っているじゃないですか、取材で来られてる方とか、ああいう人たち用にそのゲームマーケット会場前になんか少し時間があったら嬉しいなみたいな話もちょっと聞きました。まあそうだよね、プレスの人からしたらさ、メディアの人からしたらさ、ゲームマーケット始まっちゃったらこう私有宅とか販売ガリガリ回してるところに行ってご説明いかなきゃいけないっていうのは、まあ、なかなかの負担だと思うんだよね。うん。まあまあそこら辺まあ難しい施策だと思いますけども、まあそんな案もありましたよってことをちょっと言うだけ言っといて。で、まあでもね、なんだろう。手応え感だけで言っちゃうと、いやーなんか、もう一息ね、なんか手応えあってほしかったなみたいなぐらいの手応えで、お客さんの食いつき度とか、まあもろもろありますけども。なので、まあ相変わらずですね、すんげーね、必死で売ってましたわ。すんごいもう売り込みまくり。ファンゲーム新作御用達ですって声出しまくりみたいなね。あと、ついでに羊と泥棒もありますみたいなぐらいの、何ウェイトでやってたんですけど。いやー、難しいね。終了後に、まあ、飲み会をね、また開催していただいてるところに行って楽しく、打ち上げもさせていただいたんですけども。まあ、そこら辺でも話をザラザラ聞いたんですが、やっぱりね、なんとなくやっぱりもうゲームのお値段が高いと、まあお客さんの食いつき悪いよねみたいな話はちょっとありました。はい。で、今回御用達が3500円で売ってましたんで、どうもやっぱ3000円超えてると、まあなんかなかなか手に取りにくいんだろうなっていうのは確かにちょっとね思いました。で、羊は2500円でしたんで、逆に言うと羊はそんなになんか強く売り込まなくても、買ってくださる方がちょろちょろいて、まあなんか羊はまあ1年前のゲームですからね、1年の間にどっかで遊んでいただいてで買いに来てくださるって方もいたのかもしれませんが、うん、まあそんな感じでしたね。でちょっとね、こんな感じで渋い顔してね、当日ゲームマーケット会場で渋い、今回渋いと思って ひたすら売り越してましたんで、ちょっと周りのね、サークルさん、まあ具体的に言うとダイモンサイコロさんとかですけど、ヒカリンさんとかにも、今回渋いわーみたいな話をしてて。で、ダイモンサイコロクラブさんの方で、なんかパワーナインゲームさんも苦戦されてたって言ってましたからね、みたいなことを、もうおっしゃられていたんですけど、まあこれもちょっと、少しだけ語弊があって、なんだろうな、うちのサークルね、本当にメンバーがね、協力してくれて、すんげーこう、売り込むわけですよ。ブースでもすごい声出すし、ブースの外の私有宅のあたりで、大きいパネル、私ってパネルを持って、そこのパネルでもゲーム説明してよければ、これ CM も見えますし、売ってるのはあっちですよ、みたいなこととか、まあ、かなり積極的に販売をやってるサークルだと思うんですね。うん、本当にそれはサークルメンバーに、本当に、感謝しかない話ですけども、そういうことを延々しまくっていて、の苦戦って言っているので、まあ、これを、この後実数の話をしますけども、さあ、他のサークルさんからして、お前、それで苦戦ってお前殺すぞ、みたいなコメントも、まあ、あると思う。だから、勝手なね、パワーナインゲームズの、僕、おごりですよ。めちゃくちゃおごり高ぶったね、ナインっていうバカ野郎が、もっといける、もっといけると思っていたほどではなかったっていうだけであって、かなり、反復しました。実際ね、私有宅で遊んでいただいた方がそのまま購入していただいてるみたいな嬉しい流れは結構会場でも何回もありまして、そのゲームとしての手応えはかなりがっちり感じてはいるんですけど、まあ、3500円っていうのがね、なかなかまず一つ難しかったのかなっていうのがありましたね。というわけで、反復数、いつものことながら正直に言ってるんで言いますが、当日売りで、ちょっと誤差はあるかもしれないけど、御用達が、141個。まあ、ちょっと誤差あるかもしれない。で、羊と泥棒が68個だったかな、っていう販売数でした。はい。まあ、売ってるよ。頑張ってるよ、うちのサークルね。これで苦戦したとか言って、ほんと殺されるレベルでね、ほんと申し訳ない感じもしますよ。うん。で、今回その、いろいろ思ってることを言おうと思うんですけども、まず一つは、本当にゲームマーケットの、来るお客さんの層が少し変わったというか、変わったというのもちょっと違うのかな。お客さんの数がどんどん増えてますと。増えてる。新しいお客さんの客層というのは古いお客さんの客層というか客のタイプとちょっと違うニュータイプが、ニューカマーが現れてる感じはしますね。で、そういうニューカマーの人たちをどうね、またゲームマーケット当日だけの話よ、これ。当日にブースの前でその人たちが立ち止まってくれて、興味を持ってくれて、買ってくれるっていう、その流れで必要なものとしては、やっぱりね、テーブルのね、ブースの前に立ち止まらせる力、立ち止まらせる力がブースにどれだけあるかっていう勝負が一つありましたね。そのゲームにそれだ、どれだけの立ち止まらせる力があるか。これ何かっていうと、まあね、まあ一つはコンポーネントだったり、まあうちのブースだったらいつも言ってるポスターを掲示するだったりとか、まあいろいろあるんですけど、今回ね、本当にね、僕も慌てててあんまり気回ってなくて失敗だったのは、御用達のね、箱開けてオープンで並べるのをやんなかったんだな、ブース側で。羊と泥棒はもう過去開けてやったのが、とりあえず箱が開いてるだけのやつがポコって置いてはあって、羊の駒が見える状態ではあったんだね。で、御用達が開いてるのがちょっと準備し忘れてて、箱を閉じた状態だったんですけど、やっぱりね、まあ、御用達だったら、観察っていう木のね、板であるとか、羊と泥棒だったら羊の駒であるとか、まあ、他に可愛い絵、萌え系のキャラじゃなくてもいいけど、可愛いアートがすごいいいんだったら、そのアートがはっきり見えるようにカードを扇状に並べて、で、あわよくばなんか貼り付けちゃって、なんか立てかけるようにして見せるだとか、まあ、ブースにたまたま通りかかりましたよと、いう人が、あ、何これって言って足を止める。まあ逆にその、なんかね、すごい悪そうな、キャラクターがドーンってあるとかさ、 まあ、いわゆるアイキャッチみたいな話ですけど、そういう足を止めさせる力というのがどれだけあるかというのがまず一つあったなと思いました。でその意味ではちょっとね、ご用私はやっぱ開けてね、観察のね、観察部だってその木の板が特にいいとこですし、あのカードアートをもっとねバーって見せれたら、このわーってね、ちょっと気持ちがテンション上がるとこありますから、そういうのをもうちょっとねやれたら、もう一段ね上の男になれたと思ったんですけど、一皮むけたって、もういいや、そっち広げなくていいんですけどね、あのね、もうそこら辺は一つ感じましたね。今後さらにそのゲームマーケットの新しい入ってくる新しい方というのは、本当にボードゲームもあまり知らないけど、なんかみんなで創作物出してゲームなんでしょうぐらいのノリの方が結構いるっぽいんで、そういうところで足を止めさせる力、ブース前に足を止まる力をもっと高めていきたい、ブースのね、と思いました。じゃあそこはともかくとして、そのブースの体験卓のところで説明したりとかさ、体験卓やる人と説明する人がいたりみたいな、そういうこう、なんだろう、長距離、空中戦はやってたんだけど、地上戦が今回弱かったみたいな話で、弱かったとか反省点があるみたいな話でね。いう感じでしたな。で、足を止めさせる力の次は、あと説明力だよね。どれだけこう、短く、かつ的確にゲームをやっぱ伝えれるかっていうのも、まあ一年前に出してますからね、羊の方はもう説明はこなれてるわけですよ、俺含めて。で、ご用達はやっぱ初めてだっていうのもあってね、もうちょっと売り文句というか、なんか、うまい説明ね。嘘をつくわけじゃないし、なんか、誇張しまくるわけじゃないですけど、誇張しまくる宣伝したらなんか逆にお客さん引くしね。なんかすごいちゃんと地の足ついててわかりやすくて、楽しそうと思ってもらえる説明、売り文句をね、もっとなんか、あればね、よかったかなと思いました。そこ一つはね。で、もう一つはやっぱ最後値段ですね。値段3500円はなかなか今回きつかったなと思いました。はい。で、全然違う他のブースさんで、他の商品の話は、まあ具体的にはとりあえず差し控えますけども、まあ、どうやらやっぱりもっと重い、もっと難しいゲームで、もっともっと部数がちゃんと、お客さんにね、受け入れられたゲームもあったようですと。まあ、なんかね、いろんな人と話をしてて、聞いたのは、すごい軽いゲームは、やっぱりその新しいお客さんとかが特に好んで買っていかれてて、まあ値段も2000円しないぐらいで、だいたいあるから、手に取りやすいよねと。で、やはりすごい重くて、システムが重厚、もしくは真新しいゲームね。これゲームタイトル出すとすれば、ビッダーズなんですけど、ワンモアさんとこの。ワンモアゲームさんが出した、ビッダーズ。とか、やっぱりシステムが非常に真新しくて、真新しいって言っても、誰も見たこともないというわけではなくて、既存の、どっかで知ってるルール、まあ、発明は難しいですからね。その歯車と歯車が新しい形で噛み合ってて、それがちゃんとこう、いい形で噛み合ってる、新しいギアみたいな話ですけども、その新システムがやっぱり真新しくてってなると、お客さん、まあ、特にゲーム制作者とかゲームマニアの人ですよね、は、あの、興味を惹かれて、バーってやっぱ集まりますね。今回うちはその、特にその凄まじく新しい発明と思われてしまえるようなね、なんか新しいことしてるわけでは、ご用達の中ではしてないので、まあそこら辺のすっごいマニアな人に向けてもないし、例えば、ウノしか知りませんみたいな人に向けて、もう遊べると思うんですけどもね、そこに向けて作ったかっていうとそうでもなくて、逆に言うと、その、いわゆる、なんて言うんだろうな、カルカソンヌとカタンの間みたいなやつなんだよね。とりあえず、ウノが分かります。ゴキブリポーが分かりました。カルカソンヌが遊べましたっていう人と、もっと重量級のゲーム。まあ、カタンが重量級かってまだいつも議論になりますけども、ある程度重くて思考性が高い、ちゃんと考えなきゃきついゲームを、の間、ブリッジになるような立ち位置のゲームだったわけですよ。ミドル。レンジというかね、やっぱそこがね、ゲームマーケット会場だとやっぱりそこをどう説明、うまく説明して、そこは面白い領域なんですよって伝えるかっていうのはね、すごくとてもとても難しいし、チャレンジしがいのあるところなんですけど、なかなかね難しい、なんか パッと人を掴むには難しいとかってのかな。中級者向けですっていうのはどうなのかね。お客さんからしてみたら、あ、俺初級者だからって、あ、俺上級者だからって言うんで、結局中級者向けって言った瞬間になんかあのそっぽ向かれるかもうちょっとしますけども、うん、まあなかなかね難しい立ち位置だったのかなと。なのでそういう意味ではもちろん遊んでもらえればあのちゃんと面白いゲームになってますし、初めてねゲームなんかいくつかやってゲーム会初めて来ましたみたいな人が、多分その日の締めでご用達やったらこういうもっとね難しいゲームもあるんですよっつって、気に入ってもらえるんじゃないかなというゲームになってますんで、まああのゲーム人口を増やすじゃないね、ゲームを知った人をもうちょい複雑なゲーム沼にもっとつける、ゲーム沼に足を入れた人の肩を上から押すみたいなゲームですから例え悪いな、なんかすごいあの人殺しみたいになってますけど、例え悪いですけど、ゲーム沼に足突っ込んだやつの肩を上から押すプレス機みたいなゲームですから、まあなかなかねちょっとね売り文句とか今後ねなおさらね考えていかなきゃいけないかなと思うんですけどね。まあそんな感じのゲームマーケットでした。で実はちょっと言わなきゃいけないことがあって、パーナゲームズで今回初めて、まあ、基本的に僕のお財布で回したサークルなんですけど、エイトさんが今回ご用達を作りますと。で、でぶっちゃけ全部お財布関係が別だったわけですよね。エイトさんのお財布でやっててご用達は。で、まあ、事実上はだからエイトさんが作ってるのに協力パワーナインゲームズみたいな形ではあったわけだよ。で、じゃあそのゲームマーケットで売りましたと。でもちろんあの、多少作りすぎるぐらい作ってますんで、委託もしましょうとなった時に、委託先に対してさ、パワーナインゲームズなんだけど振込先口座が、これ生々しい話でごめんね、振込先口座がゲームによって2つあるんですっていうのは、ちょっとまあこれもう同人としてはもうそういうお願いはやっぱできないよなと。まあ逆にさ、その、同人のそういう依頼を受ける側、イエローサブマリンさんとかさ、アークライトゲームズさんとかそういう、そういうお店からしてみたらさ、意味がわかんないじゃん。お前ら登録は一つなのに口座が二つって言われても困るんですけどみたいなことになるじゃん。でこれから同人のねサークルもどんどん増えていく中で大変になっちゃうしさ、っていうことでとりあえず、その委託に対して、まあ、筋を通そうみたいなこともあって、ご用達は、一応、まあもう書いてあるんだけど、ね、一応箱にパワーナインゲームズティミーワークスっていうそのサブネームみたいなのがついてますんで、そのティミーワークスとして、委託を書くところに今お願いしてるところです。なんで、ご用達、会場で今手に入れてない方はもう今手に入んないですけど、もうちょっとしたらね、一応ティミーワークスとして、でも箱には別にそのままで来るから、パーネンゲームズティミーワークスって書いてあるそのままで、いろんなね委託先の方に出る回ると思いますんで、まあ、今いくつかお願いしてるところなんで、そちらの方でね手に入るようになりますんで、今言ったのはね、ゲーム始めましたで中級者に引き上げるみたいなポジションで、ぜひねゲームを遊んでいただければなと思います。逆にマニアの人でもね、あの全然がっちり遊べます。うん、つい最近これ名前出しちゃって、名前出さないとでも信憑性がないんで名前出しちゃうんでごめんなさいなんだけど、僕とあと3人で遊ぶご用達をね機会がありまして、このメンバーが僕でしょ、で体験内ゲームズの島部さんでしょ、で大湯庵さんでしょ、でバカファイアさんでしょ、で俺っていう、なんだろう、そうそうたる俺はその中に入れなくていいけど、そうそうたる3人ねと僕でご用達を遊ばせていただく機会があって、でもやっぱりね、遊び終わってバカファイアさんが、あ、これやっぱ面白いっすねって言ってくれたりとかね、して手応えはやっぱりゲーム自体は全然本当にね楽しく遊べるゲームですんで、そのゲームマニア、ちゃんとゲームやってる人でもちゃんと手応えあってね遊べると思います。まあ遊び方なあとな、まあプレイヤーのタイプによって変わると思いますけど、黙ってこう駒を置いていくとやっぱりちょっとね、つまんなくて、もうちょっとこうね、俺ここ置いたからとか、お前そこ置くのみたいな、ちょっとテンション高く遊んでいただくとね、おすすめですと いうぐらいですかな。なんで御用達の話ですが、まあまああのもうちょっとしたらね、委託でもうねイエローサンマリンさんとかかなり今回のゲームマーケット新作並んでますけども、ちょっと遅れちゃいますが御用達の方も並びますんで、そこら辺も、ご期待くださいと。あと羊と泥棒で、ね、イエーサブさんで品切れてたんで一応その委託にもう一回在庫を回しますが、僕の手元に今いくつなんだ、100ちょっとぐらい羊と泥棒があるんですけど、それが最後になります。もうすりませんので、今後羊と泥棒が欲しい方はとりあえずイエローサンマリンさんの在庫を買ってもらえばいいんじゃないかな。そしたら多分手に入らなくなると思います。はい、もうすらないよ。はい、ということでした。いやいや本当にねご愛顧いただきましてありがとうございます。羊に関してはいうとこかな。あとはゲームマーケットね、いろいろ会場でねいろんな人とお会いしてね、もうごめんね本当にいろんな人とお会いしすぎてよく分かってない。ウボンゴのモクソンさんとお会いできてねびっくりしましたね。モクソンさんの声から俺思うイメージって、いつみまさたかみたいな感じだったんだよね。そのいわゆるテレビ局のアナウンサーみたいなさ感じだったんだけど、モクソンさん実際お会いしたらそういうタイプの人ではなくて、すげえなんか違う、俺の思ってた、俺が勝手にね想像して思っていた人と違う人の口からモクソンさんの声がするみたいな、すごい失礼だねちょっと気持ちに一瞬になりましたけど、いやあのやっぱりねご本人とお会いできるのはいいですね。あと太陽王子ことシニアスさんねお会いして、あーなんか僕の中でね太陽王子ってでかく出たなー、あー山なんだろう、こ光り輝いてんのかなみたいな思ってる。かなりねあのロックな感じをね受けまして、ご本人から太陽王子って名乗ってもいいんじゃないかなってあの思いました。これがねあのすごいねあの貧弱なねちっちゃいあの器用な人がね、あの太陽王子ことシニアスですって言ったら、お前もう太陽じゃない月だぐらいのことを言おうと思ったんですけど、ちゃんとね太陽王子さんだったんでよかったなと思いましたまああといろいろ本当にねいろいろさっき言った光さんともお会いしましたし、前日会では豚小屋のね篠田さん、アタクさんともお話できたしね、いろいろお会いしたかった方にいろいろお会いできて本当によかったなと思いました。またね人知ってる知り合いの人みたいなのがまた膨大に増えちゃって、また俺人の顔覚えらんねえからまた分かんないねねえ、なんでまたあの次お会いした時にまた顔をねまたうる覚えになったら申し訳ないですけども、はい、いやすごい本当にボードゲーム制作始めてから友達が増えて増えて分かんない、あ富士山の上でおにぎりをみたいな感じになってますからね。いやでも今回いろいろやってね、そんなあったかな。まあ、今回すごい真面目にいろんな取り組みとか紹介とかあんましないのは、まあ過去の取り組みとそれほど大きな差がなくてですね、今回特にこれをしましたっていうのがあまりないので、まあまあ、前回、第何回か忘れましたけど、前回のゲームマーケット後にやってるまとめがいろいろ試作ね、こんなことした、こんなことしたっていうことを言ってますんで、気になる方はそちらをお聞きいただければなと思います。まあ、まあね、いろんなね、やれることを全部やって、手を尽くして、会場でも声張り上げてはないですけど、声出しながら、頑張って反復してましたよ、というようなお話でした。はい。あとはないかな。もうショート版だからそろそろ終わりにしてもいいんで、あれだね、あれだね。これは言わなきゃいけないね。あのね、今回ね、ゲームマーケット2015新作ゲーム事前体験会ってめちゃくちゃ長いタイトルのイベントをやって、長すぎるってみんなに言われたんですけど、長すぎましたねタイトル名ねそれも申し訳なかったんですけど、そこでねあのワンドローの笠和さんが来てくださってて、ビレッジオブファミリアをですね持ってきてくださっていて、あの CU を回してたんですけども、その時に準備してる時かな、急にふとねあのハンディマイク向けられてね、なんか雑談したような記憶はあったんですけども、それがね裏ワンドローにね乗ってました、使ってました、まあ、使ってもいいんですけど使ってました。 でね、そのね収録を聞きながら、ワンドルの木更木さんと草田さんが2人でねいろんなことを言ってるんだけど、その2人がね延々言うわけだよ。あのね、パワーナンゲームズの9ってやつはね真面目ですよと、クソ真面目ですよと、あいつもうなんか準備やれること全部やっちゃうって言ってて、もうねクソ真面目って言っててね、なんだよと、ふざけんなよと真面目ね、このラジオ聞いてる人はね、あの、わかると思いますけど、僕はね、バリウム漏らしたり、漏らしてねえよ。バリウムを、バリウムを飲んで、そのうんちがたまたま俺の便所から流れなかっただけですから、俺の落ち度じゃないですけども、バリウムのね、うんちの話をしたりとか、あとは、まあ、パッケージに、栗と、天が書いてあるね、みたいなこととかを言ってるような男ですよ。こんなにね、こんなにそういうことばっかりばっかり言ってんのね。ね、こういう男を指してですよ。真面目真面目ってね、そんなに真面目真面目言わないでくれと。俺はこんなにね、真面目にね、バカやってんだから、あの、あれ？おん？バカ、バカを真剣にやってるんだから、だからね、あんまりね、人をね、真面目真面目呼ばわりするもんじゃないよと。よくわかんなくなってきたな、畜生。そういう話ですよ。ね？キャラを作ってとかじゃないから、ね？やりづらいって話ですから、やめた方がいいな、この話。まあ、そんなですよ。あ、そこだけはね、ちょっとね、苦言を呈したいね。あえてね。ちょっと今失敗した感ちょっとありましたね、僕の釈明にね。まあまあ、そんな裏バンドローがね更新されてますんで、気になる方はぜひね、裏バンドロー、ワンドロートークねの方をね、まあ知らない方はいないと思いますけど、このパーナンラジオ聞いててワンドローさんのやってるワンドロートークっていうね番組知らない方はいないと思いますけども、ご本人たちにお会いしたら、裏ワンドロー聞いてませんっていうのがね、礼儀ですんで。礼儀ですからね。みんな聞いてると思うけど、言わ、そういう風に伝えるのが礼儀だから、ちゃんと礼儀を守ってあげましょうね。はい。で、こう、逆にやりづらくしてやろう的なね、ことをね、ちょっと言いましたけども、いやー、もうね、やりづらいっすよね。フランクっていうか、ゆるくやりたいんだっつってんのに、真面目真面目とかね、こんなに真面目にやってんのにね。で、あとあれだ。ゲームマーケット前日会の方、中村誠さんが、主催されてる、ゲームマーケット前日会の方に僕参加させていただいて、まあいろんなゲームちょっと遊んだりとかね、主に雑談の方が多かったかな。いろんな、制作者の方といろいろ話させていただいて楽しかったんですけども、で、木更木さん、ワンドルの木更木さんとその時にもいろいろお話しして、ちょっと最近思ってることがあって、まあ、かれこれ僕も2012年秋のゲームマーケットからやってますから、まあ、3年ぐらいやってんのかな。で、こう、ゲームマーケットの変遷っていうのはその3年間だけ見てて、まあ、いろいろ思うところはなくはないんですけど、最近思うものとして、まあ、これはこの名称は別に悪意も他意もなくて、本当にジャンル分けとして僕の中で定着しつつある単語なんですけど、レクリエーションゲームっていうのを最近思ってます。何かというと、まあいわゆるゲームでいうさ、ジャンルでブラフとかさ、まあテレビゲームのスポーツとかレースみたいなものよりもうちょっと上かな、もっとパズルみたいなことかな、いうジャンル分けの用語としてだけ使ってるだけなんですけど、レクリエーションゲーム。レクリエーションって単語になんかさ、ネガティブなことを感じる人がいなくはないみたいなんで、ちょっと微妙なところなんですけど、レクリエーションゲームっていうゲームと、ドイツゲームっていうのをちょっと僕の中で明確に、ドイツゲームもしくはユーロゲームね、っていうのを明確にちょっと線が引かれ始めてきていて、何かというと、で、どういうふうにジャンル分けするんだっていうと、レクリエーションゲームって僕が思ってるものは、ゲームの中で、例えば絵を描いたり、例えば何か、まあ、大喜利的なことですよね。出てきたものに対して、その人、人間が 想像力を働かせて何か喋る、何かを書く、何かを表す、何かを組み合わせる、組み合わせるになると違うかな。でみんながドーって笑ったりとか盛り上がって楽しむものがレクリエーションゲームかなと。だからまあざっくり言えば人狼とかですよね。人狼はカード配ってあとはトークじゃないですか。だから基本的にトークのゲームだと。だからまあ今言ったカテゴリーだとレクリエーションゲームかなと。で大喜利ゲームに関してもほぼほとんどのものは、レクリエーションゲームかなと。難しいのはあれだね、ワツンダスとかのピクセルとか物を使って表す場合だけど、まああれもレクリエーションの領域になるのかな。まあユーザーの想像、ゲーマーの想像力に、寄っている部分が大きいものを多分レクリエーションゲームと僕は勝手にね規定してんだと思うんですけど、もしくはレクリエーションゲーム寄りのゲームみたいなことがめんどくせえなあるんだと思いますけども、で、まあ、そういうふうに仮にね、規定したときに、まあ、最近のゲームマーケットで、は、もしくはアナログゲーム全体としては新しく参入してくるユーザーさんはレクリエーションゲームから入ってきてレクリエーションゲームが好きな方が多いのかなというふうにちょっと感じてますと、うん、これをねあのワンドの木更木さんと前日からいろいろダラダラ話したんですよね。で僕自身はまあマジックスギャザリングとか、カタンとかでそういういわゆる昔のドイツユーロゲームが好きな人なんで、レクリエーションゲームじゃないものを、まあ、作ったりね、レクリエーションゲームも好きですよもちろん。なんだけど作るとしたらレクリエーションゲームじゃないものになっちゃうしみたいなことなんだよね。だそこら辺をなんかねいつもモヤモヤと思ったんだけど、レクリエーションゲームって単語を作ってみたらなんとなくね、腹落ちをしたんで最近使ってるんですけど、いやなんかあれを差別的にとかさなんか下に見てみたんじゃなくて本当にジャンル分けとして使ってるのこれ。あのそこら辺勘違いされるとめんどくさいことになるんでもう一回強調しておきますけど、だからなんかね難しいなと思って、あのユーザーの楽しみ方として、まあ、そのブリッジになれるゲームもあるんだろうけど、レクリエーションゲームの楽しみ方とユーロゲームの楽しみ方ってなんかね近いんだけど本質的にやっぱちょっと違うとこがあるんだよね。だから何かしらそこで架け橋になれるゲームがあって、レクリエーションゲームから入ってきた人がまあユーロドイツゲームを好きになってくれればラッキーかなーって思ってるんだけど、まあだからでユーザーの人数、少なくともゲームマーケット会場での人数では単純な人数で言うともうレクリエーションゲームユーザー、レクリエーションゲーム経験が多くてレクリエーションゲームが欲しいなと思ってる人の方が人数増えてきたのかなって気はします。でその一方でマニアックなドイツユーロゲーム好きな人はまあ昔から根強くいますから、それマニアの金銭に触れるようなマニアなシステム、マニアなコンポーネント、マニアなテーマで攻めていけばやっぱりそういう人たちは、のかっちりね受け取ってもらえるんじゃないかなというのもありましたけども、そういうねなんとなく分かれが起きてきているのかなっていうのをねぼんやり感じました。とはいえねこんな細かいうるせえこと言わなければ両方ともゲームですから、レクリエーションゲームが好きな人が決してねユーロゲームを全く遊ばないって言ったらまた話違います。その遊びますからねゲーム会だったらね、ただやっぱりそのなんだろうな、両方うまくみんな経験してってくれればいいんだけど、レクリエーションゲームしか経験しない人が急にドイツゲームはやらないし、ドイツゲームばっかりやってる人はやっぱり急に非常にレクリエーション寄りのゲーム、だとまあなかなかね毛嫌いまでは言わないですけどなかなか肌が合わないって方もいらっしゃると思いますんで、そこら辺をねなんとなく感じているところですと。だから昔のねその 2,3 年前からやってる人間からするとゲームの人口が増えていくっていうのはそのドイツユーロゲームファンが増えていくのかなと思ってたんだけど、ジャンルとしてはちょっと違うものであるところのレクリエーションゲーム好き、ゲルクリエーションゲームからアナログゲームに入りましたっていう人、もしくは そこから入ってきたもんだから、作りたいっていうゲームはやっぱりレクリエーションゲーム寄りのゲームになる人っていうのが、とても増えたのかな、増えていくのかなみたいな感じでいます。 これなんか悪いこと言ってんじゃなくて、まあ観察した僕の勝手な気持ちとしてそんな感じで思ってるってことね。うん。だからブリッジ、その間のブリッジになれるゲームっていわゆる、まあゴキブリポーカーも随分レクリエーション寄りですしね。まあ基本トークしなきゃ面白くないからね、ゴキブリポーカーね、あんまりね。だからそこら辺のシンプルなゲーム、いや、そうだね。逆に言うとラブレターとかどっちでも遊べるもんね。だそういうものが、まあ、もしね、すごい数売りたいみたいなサークル、数売るために作ってますみたいなサークルがいたとしたら、そこら辺が一番いいところなのかもしれないですよね。まあ、うちはまあそういうノリじゃないんでまた別ですけど、うちは、自分が好きなもの作りたくて作ったらコストが高くなりすぎていっぱい作っちゃったから売らざるを得ないっていう、ざるを得ない系のサークルなんで、まあちょっと立ち位置違う、売りたくさん売りたいじゃなくて、たくさん売らざるを得ない、早く在庫の山を消して人間になりたいのタイプですから、いつも妖怪になっちゃうタイプなんでしょうがないんですけどもね。いやー、そんなどっかな、最近思ってんのはこれね、もしその、共有してくれる人がいるんであれば、レクリエーションゲームっていう考え方は、まあね、考え方の一助にはなるかなと思いますんで、まあまあ、考えやすいよっていうぐらいかな。うん。なんで、もしそうじゃないよと、僕の実感としては全然そうじゃないよみたいな人がいましたら、もちろんね、パーナインゲームズのツイッターアカウントの方に書いていただければ、いろいろなんかね、考えて、僕も考えてみたいなと思いますよ。ということで、ツイッターの公式アカウントがありますと。なんか今、つなぎうまかったな。power_nine ですね。こちらツイッターのアカウント載ってますんで、フォローしていただけると、まあなんか更新情報飛んだり、なんか雑談が飛んだりなんかいろいろします。はい。あと、このポッドキャストの方もですね、iTunes Store のポッドキャストに登録されてますんで、パワーナインラジオを普通にアルファベットで、打ち込んでもらえれば、ポッドキャストを検索できるんじゃないかなと思います。そちらを検索してもらえればですね、まあ、更新自動になりますんで楽ですよということでした。はい、というわけで、まあ、ゲームマーケットのね、感想というか、振り返り会でしたと。あと、プラスはレクリエーションゲームというものについてみたいな話なんだけどね、ということでした。はい。というわけでね、決して、真面目ではないね、おちゃらけてラジオをやっている、パワーナインゲームズのラジオ担当ナインが、本日もねお送りいたしました。お耳お貸しいただきましてありがとうございましたとか言うから真面目って言われるのかな、わかんないですけどもというわけでね、まあ、次回はね、まあ、適当にまた2週間とかね、まあ、1月以内にはやりたいと思いますんで、適当にお待ちください。その間もね、ゲームマーケットのね、新作もいろいろ皆さんあると思いますから、楽しいボードゲームライフをね、お過ごしくださいませ。では